グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は現在ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の展覧会、第14回滋賀県施設学校合同企画展 ING 障害のある人の進行形、こちらの現地レポートをお届けします。この展覧会は障害のある方に寄り添う滋賀県内24カ所の福祉施設の支援員と、2つの特別支援学校の職員、そして地域の造形教室の講師とボーダレスアートミュージアムノマが実行委員会を組織して、企画展示を行う、こういった展覧会になっています。ノマが開館した直後から毎年開催されてきて、もう14年目なんですね。障害のある一人一人の方々が暮らす、織りなす ING、 これ ING って現在進行形って意味ですけども、この現在まさに進行形の表現は私たちを結びつけ、あなたの目に触れ、つながりの中で変化していきます。今日はそんな ING 展の現場から、鈴村理恵現地レポーターが、企画担当者の社会福祉法人グローの高山まどかさん、そして実行員の一人である能登川作業所の支援員の太田良介さんにインタビューをしました。お楽しみに。
現地レポーターの鈴村理恵です。今日はボーダレスアートミュージアムノマで開催している第14回滋賀県施設学校合同企画展 ING 障害のある人の進行形についてという展覧会に来ています。今日はゲストに社会福祉法人グロー企画事業部の高山まどかさんにお話を伺いたいと思います。高山さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まず、この長いタイトルですが、ING 展というふうに、通称みんな呼んでいますけれども、はい、この ING 展についてご説明いただけますか。
はい、この ING 展は2004年のノマ開館当初から障害のある人の日々の生活に寄り添う支援者の目線で展示にこだわって開催してきました。長年にわたって開催してきたので、つながりの輪はどんどん広がっていって、福祉施設だけじゃなくて特別支援学校、地域の造形教室も参加していただくようになってきました。そのため今回第14回から学校を展覧会名に付記して滋賀県施設学校合同企画展としました。私たち ING 展と呼んでいますが、展覧会サブタイトルである ING 障害のある人の進行形から取られたものです。このサブタイトルでは第1回の時からあるんですけど、コンセプトに悩まれた時に今の姿をそのまま見せていけばいいんじゃないかと決まったそうです。その姿勢はずっと変わらずにあります。そして主役はあくまでも作品と作者であるということ。ただ彼らの日々に寄り添う支援者の目線を通しているので、うん、展覧会全体に優しい空気が流れていると感じています。
今年で14回、かなり長く続いていると思うんですけれども、はい、当初からのこう理念というか変わらないことっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、私もまだ入って今年で2回目となってますので、ボーダレスアートミュージアムの10年の奇跡というノマの10年史というものがあるんです。それで初めて知ったんですけど、3つの理念というのは、1、表現方法は問わないということ。
ああ、なるほど。というのは、例えば陶芸であったり絵画であり、いわゆる立体平面ですとか、いろいろなジャンルがあるということなんですね。
そうですね、そのジャンルを問わずに、だから何でもありみたいなところはありますね。
逆にその、今までの美術と言われるような枠にこだわらないような作品があるということですね。
はい、で、作品は、施設職員が選んできて、出展は一施設一作家となるするっていうのもあるんですが、 今変わっている点としては、出展あの前後期で分けて 開催することになったので、
はい、
一施設一作家ということはなく、2、3名あの出展されるところもあります、
前期後期とそうしますと作品が入れ替わっていろいろな本当作品が見れるということになるんですよね。
はい、そうです。
確かに一つ一つ の施設のいや学校のですね、方が書かれたキャプションもついていて、はい、非常に作品と支援者 の距離が近いなというふうに感じています。
その近い距離から生まれたこの作品を身近で 見てこられたからこそできる展示にこだわるというところにつながっていくと思います。
はい、
これが3つの記念ですね。
展示にこだわるというか、ただただ置くだけではないですもんね。
委員会の中では作品実験といって、実際に展示する作品と作者についてみんなで話し合う時間というのがあります。その協議を深めて展示することで見せ方などを考える根本になっていっていますね。
議論し合うっていうことですよね。きっと施設といってもいろいろジャンルが違うと思うんです。障害の分野も違うでしょうし、そういった方がいろいろ横のつながりというかいろんなお話をされるということなんですよね。それでは主に担当されている高根さんの思いをちょっと聞かせていただきたいと思います。
はい、私はもともと福祉関係ではなくてアート分野といっても個人でイラストを描いたり個展をしたり、挿絵を描いたりとかしてきたので、本当に福祉のことを全く知らないんですよね。で、実行委員会で多くの施設や学校の方々と展示の協議を進めていくということも未知の世界で、本当にどうしたらいいんだろうという不安がいっぱいあったんですけど、ただこの世界っていうかこの福祉とアートというこの世界に入って感じたことは、出会うこの委員さんとか皆さんがすごく素敵な人が、人間的にもすごく素敵で魅力的な人がたくさんおられるなっていうのを感じたのが、この野間やグローですね、に入って本当に良かったなって感じてることですね。
確かにボーダレスアートミュージアムの、ボーダレスにもかかってきますけれども、美術ですとか障害、福祉、そうですね、あと文化、さまざまな文化のこう交差点というかいろんなものが交わって、また通過していくというような点だなというふうに私も思っています。
で、先ほどもお話した作品実験とか協議を進めていく中で、作品や作者について掘り下げて考える時間を持っていくので、その委員さんの方もすごく好きなんですけど、作者の方とかにもすごく魅力を感じていて、オープニングイベントとこのような場でお会いするってことがすごく憧れの人に会う感覚で、すごく嬉しいんですよね。
なるほど。
そういう感覚とかも本当にこの野間グローに入って感じられたり、本当に素敵な仕事だなと思って、やってますね。
確かにその紙面だけで見ていたその文章ですとか写真ですとか、現物も見ている中、どんな方が作ってるんだろうっていう中で本人に会った時のそのなんか
本当に言葉を全然発せられないんですけど、それでもなんか出会えたこのつながり、委員さんやこの作者の方とのつながりとか、そこに存在されているっていう姿を見るのがなんかすごく嬉しかったなっていうのがあります。
なるほど。最後にですね、今回の展覧会のこう見どころというか、どんな形で進んでいったのかちょっとお知らせいただけますか。
今回第14回の ING 展の特徴としましては、一人の作者の過程を見せたいっていう委員さんが多くおられました。作っているものがどのように変化されたか、そこから作者の流れる時間に思いを馳せるような展示をしたいっていうことが多くて、それこそ支援者の方の眼差しの深さとか、その支援者さんの時の流れも感じるっていうか、この展示では、支援者の方のと作者のささやかでかけがえのない物語がたくさん詰まった展示になったなと思っています。
これぜひ 野間に来た方にはじっくりと鑑賞していただきたいですよね。
一人でも多くの方と出会っていただきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。高山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは能登川作業所の太田亮介さんにお話をお伺いします。太田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
能登川作業所のグロード施設であるんですよね、
はい、そうですね、はい、
でそこから今回は伊藤美恵さんの作品をお出しいただきました。
はい、
まず能登川作業所についてちょっとご紹介というか、普段のそういうどういった活動をこの伊藤さんがされているかですとかお伺いしたいと思います。
はい、能登川作業所では、生活介護と、就労継続支援 B 型の2つに分かれてまして、で生活介護の方に伊藤美恵さんが、おられまして、で普段午前中は、仕事、まあ、作業がメインで、シートベルトであったりとか、あとはエアバッグの組み立て作業とか、突っ張り棒の組み立てであったりとか、あとはカーテンレールとかを、いろいろそういう仕事をしてます。で昼からは創作活動、創作作業が、メインで、絵画であったりとか、あとはこうサオリ織りがメインで皆さんに、行っていただいてます。
毎日じゃあそれではその自由な創作というか制作の時間があるん
ですか？そうですね、大体もうお昼は基本、創作活動というところで、絵画織りをメインにみんな動いていただいてます。
その、まあ、ご自身利用者ご自身がその絵画だったり触り織りだったりっていうのは選ばれるんですか？
そうですね、まあ、大体、まあ、絵を描きたいとか、まあ、織りがしたいっていうので、まあ、その方それぞれの個々の、まあ、やりたいことを聞き取りとかして、そしたら、まあ、絵を描きましょうか、まあ、織りをしましょうかとか、まあ、そこでちょっと促させてもらって実際に入ってもらって、もし無理だったらちょっと変わりましょうかとか、まあ、そこでご本人さんのこう思いとかを汲み取って、行っていただいてます。
今回この伊藤さんの作品、そうですね、はがきよりちょっと大きなサイズの紙にですね、
そうですね、
ペンでこう書いている、何かこう図形のようだったり、はい、好きなこう形だったりというところで、すごくカラフルな印象がありますね。この展示方法が先ほどお伺いしましたが、
そうですね、今回のまあテーマとして、まあ、時の流れというところで、まあ、2012年、
はい、
まあ、ちょっと生活介護の方が2012年ぐらいから始まったので、まあ、そこからおられるんですけども、2012年から、ここでの作品、まあ、今回、ワイシャツ、はい、まあ、ちょっと立体のものをちょっとしてみましょうかという、まあ、ちょっと職員の間での話になりまして、でワイシャツに今年度2017年ですね、作品を作っていただいて、でそれまでの作品を一緒にちょっと展示をさせていただいて、2012年2013年2014年、でここでのちょっと、絵画、まあ、絵をメインに今回は出させていただいて、で2015年16年はちょっとボタンアートとかちょっと絵から離れたものをしていただいたんですけども、まあ、それまでの絵の方をちょっとメインに出させていただいて、で、まあ、特徴として2012年の作品ですけども、まあ、ちょっとこう言葉であったりとか、まあ、ちょっとなかなか普段から、まあ、伊藤さんはこう声が出なかったりとか、なかなか相手に伝えることがちょっと難しいこともありまして、でもちょっと表現として、ねなあかんとか、あとはこう漫画とか、まあ、ちょっと昔で言うとセーラームーンとか、あとはこう金魚注意報っていうのが
昔、ね、
はい、ちょっと流行ったものが、
ね、
漫画が好きで、
はいはい、
でそういう言葉は書かれてたりとか、
なるほど、
あとはこうお家の方で、犬を2匹飼っておられまして、でダックスフンドだったかなと思うんですけども、チャッピーという名前とクッキーという名前がの、ワンちゃんがいるんですけど、それが2012年の作品に、ちょっと書かれてたりとかするんですけども、ちょっと年々、書けなくなってきたのか、まあ、ちょっとこう書きたくなくなってきたのか、ちょっとそこはわからないですけども、だんだんこう物が書けなくなった、字が書けなくなってきたっていうのが、 まあ、ちょっとこう色を塗るとか丸を描くとか、まあ、そういう風に移ってきて、でちょっと今までは絵を描かれてた方はもう1日で一つの作品ができたのが、もうだんだん1日と10センチ角ぐらいでしか描けなくなってきて、で今全面に描いておられるのはもう何ヶ月もかけて描かれているので、まあ、それを考えるとちょっと1日1日のこう積み重ねがすごいこう作品に出ているなっていうので、はい、そこをちょっと詳しくというか見ていただければご本人さんのまあこう表現力であったりとか、ちょっとこう普段のこう作品の行いとかがちょっと見えてくるのではないかなと思います。
確かにこの作品を時系列に並べることによって、その時々のやっぱりこう何が流行っご自身の中で流行っているのかっていうか、描きたいものっていうのが見えてきますね、
はい、
あの特にクレヨンを使った2013年ですとか、はい、2014年のとっても柔らかい、本当に、ね、あの色使いだなというところと、もう服の模様になってもいいような、なんかそのテキスタイルの、はい、なんかそんなイメージを受けますね、
はい、まあ、これもあの、まあ、ご本人さんの、まあ、ちょっと目の前に、まあこうまあ、絵の具であったりとか色鉛筆であったりとか、うん、まあ、それをこう置かせていただいて、まあ、ちょっとこう自分で選んで描いていただくと時もあれば、まあ、ちょっと職員がこう手にお渡しをして、うん、その色をこう描いていただいたりとか、うん、まあ、一回渡してもすぐに手元に置かれたりとか、うん、まあ、それを 2,3 回促してやっと描けたりとか、
うん、
まあ、ちょっと現在ではちょっとなかなか、うん、あの描きづらくなってきているので、まあ、今回これ見ていただければ、まあ、こんだけ描いたっていうのはすごいことやなと、はい、思っていただけるかなと思います。
今回その太田さんは実行委員として携わられて、はい、いわゆるこの展示に至るまでの、はい、そういったところから皆さんでお話し合いをしながら進めたと思うんですけれども、はい、あのそのご感想というか、はい、今日無事に幕が開きましたけれども、
ね、まあ、あの今回、まあ、現実で言ったら、まあ、2回目なんですけども、まあ、実際に動かせていただいたのが今回初めてになりますけども、実際一番初めの時に、まあ、あの実行委員で誰がリーダーになろうかっていうところで、うん、まあ、ちょっと自分がもうすぐリーダーになりますということで、まあ、ちょっとこうさせていただいたんですけども、まあ初めはどうやって進めていったらいいのかとか、まあどういう展示方法、まあ全然わからなかったので、まあどのようにしていったらいいのかっていうのはちょっと不安なことが多かったんですけど、まあ、あの皆さんそれぞれあの話をしていく中で、まあこういうふうにテーマを決めましょうか、まあ今回は結構時系列であったりとか、ね、そういう表現をしたいというところが何箇所かあったので、まあ、時の流れっていうところと、うん、自分がやりたいこと、うん、まあ、書きたいことっていうのがメインであったところがあったので、うん、まあ、そこの2つ利点を、表現したいというところで、うん、まあ、一緒に作品を作らせてこの展示をさせていただいたんですけども、うん、では不安やったんですけど、まあ、今終え、まあ、展示もして、
うん、はい
はい、実際にこうやって見てみるとすごくこうあのやってよかったなと、実行委員になってすごくよかったなっていうので、まあ、今後も続けていければすごくあのモチベーションにも自分のモチベーションにもなりますし、まあ、あの利用者様が、まあ、こう表現する場が、まあ、自分これからも、まあ、いろんな人がもっと世に出ていけばいいかなと思うので、まあ、実行委員として、まあ、今後もいろんな人の表現をしていきたいなと思います。
今日太田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
グロー、生きることが光になる。
さて、そろそろお別れの時間です。ING。第14回滋賀県施設学校合同企画展ですね。こちらの、現地レポート鈴村さんからお届けいただきました。 いかがだったでしょうか。あの、ING はですね、本当にもう14回、14年、開催されていて、あの、先ほどイベント情報のところでもお伝えしましたけども、まず、まあ、作り手の方、施設に通われているね、その障害のある方はもちろんのことなんですけども、それをこう、普段の現場から支えている人たちが、もう、なんて言うんですかね、こう、おそらく、まあ、キュレーターとかね、世の中にはその美術の関係のお仕事されてる方たくさんいますけども、あの、生活現場から寄り添ってるからきっとこの表現発掘できたんだなっていうところがものすごく出る展覧会なんですよね。で、そこが、生き生きとその支援員の方が、その、ね、普段ね、付き添われている、作り手の方々のね、表現、こんなんあるよ、こんなんあるよって、毎年いろんな作品を、持ってきてくださると。で、そしてそれをどういう風に展示するかっていう風なことを、もう一から、本当に、話し合っていきます。かなり、皆さん混乱されるというか、こんなところから、だから額は何にするかっていうレベルもそうなんですけど、どの空間に配置するかとか、前半と後半とね、前期後期2期分かれるんですけども、どの作家さんが、どの施設の、作家さんが前期に行くかとかですね、いろんなことを、あと関連イベントも含めてですね、本当に話し合っていくんです。なので決められた枠があってやってっていうふうなことじゃなくて、あの、とてもそこがですね、普段おそらく支援の現場ではまた絞らない知恵をたくさん絞られて、そしてまた支援の現場に帰っていかれる。そのことがなんか ING の、が1年のに1回、この、サイクルの中に組み込まれてるってことが、まあ、とても滋賀県で充実したその福祉の環境を作ってるんじゃないかなってことを、まあ、僕も、かからせてもらってて思ってきました。ということでね、そういうことが、まあ、あの、今年も書かれてよかったな、みたいな話がね、あの、能登川作業所の太田さんの話もありましたけども、すごく、皆さんには、この現場ぜひ展覧会見ていただきたいなと思います。ということで、来週も引き続き、第14回施設、滋賀県施設学校合同企画展 ING の現地レポートを鈴村さんからお届けしていただきます。ということで、また来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。